レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、株式会社富山健康生きがいセンター代表取締役会長下野博明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
だから私ところは原則宣伝とかいうのはほとんど考えてないと、うん、要するにお客様がお客様を引っ張ってきてくれるパターンで全てやろうというような感じですね。ちょっとまあ国の施設買って規模が大きくなってくるとそれだけではできなくなってしまったけれども、ヨガのところだけで言うと原則そういうお客様が実際に喜ばれてこんないいところあるよというようなことで人を引っ張ってきてくれると、それがやっぱり何にも増しての宣伝というかね、うん、35年以上通ってくれた人が今で50人ほどいるの、
50人ほど。そうですね、
まあ、やっぱりお客様が引っ張ってきてくれたお客さんというのは、うん、私にとっては大変ありがたい、うん、だからそういうふうにお客様に思ってもらえるように努力すると、うんうん、まあ、そういうことで仕事始めた時に脱サラして、もんなしで何もないところでやらざるを得なかったから、はい、そういうことでしか勝負できなかったという、まあ、あの無一文で突然ヨガ教室始めたら結局来られた人たちの喜びが友達連れてくるということにつながるから、それに全てかけようと思って、その線でずっと40年間やってきたという、
脱サラされたきっかけは何ですか？
まあ、自分の一番好きな仕事で、ヨガを人に教える仕事ができないかなという、だけど半年ほどやってるうちに、やっぱり300人400人集まって、でもまあ浮き沈みありましたけど、
それは富山でやられたんですか？
富山で丸の内のところでテナントビルの一角で始めたんですね、
はい、そうなんですか、はい、そうするとサラリーマン時代があったってことですね、
はい、
学生時代にヨガの勉強をされて、はい、でその後就職されてっていうことですよね、
はいはい、
それは富山で就職された？
富山でサラリーマンやってました。
そうなんですか。
そのサラリーマンやってる時に、まあ、土日とか使って近所でヨガを教えたりし始めてたんですよね。まあ、そういうのがきっかけで、これで生涯遅れたらいいなということで、まあ、ある日突然出発したんだけども、体力とやる気はあったもんだから、まあ、朝昼晩と働き続けるし、その働くことが大変楽しかったから、自分の好きなことで生活できるというのはありがたくて、まあ、とにかく働き続けて、京都の先生に呼び出しくらって、働き方が異常だからやめなさいとかって、注意を受けたこともあったんですよね、
はいはい、
まあ、でも生きていくために働かざるを得なくて、働いてるのも楽しかって、日曜日から土曜日まで朝昼晩と働き続けるというか、
まあ、ヨガを教えていたってことですよね。
ヨガの先生をやって、でも右も左もみんなヨガのこと知らない人ばっかりだから、
そうですよね、
あの相当エネルギーいりましたけども、今の時代だったらヨガというのはテレビで知ってるとか、娘が習いにとったとか、東京の姉が習ってるとか、みんなある程度知ってるし、このもうその NHK のいろんな番組やらで、だいたいこういう長所があるとか、こういう効果があるという前提のもとで来られるから、昔は全部それ私一人で説明しなきゃならんというか、そういうことだから大変大変、はい、で昔だったらね、体操をやると筋肉をほぐれる、背骨がまっすぐする、そういうことは事実だけども、生命力というか遺伝子レベル、細胞レベルで生命力が上がるのは呼吸法、瞑想の方が大きいんですよとか言っても、昔だったらほとんど相手にして当たらないと、今科学が進んで、テロメアという遺伝子の一部が生命力をかなり表現するというような時代になってくると、呼吸法、瞑想が体操にも増して効果があるということは、これはもう実験結果が指し示しましょうけども、40年前にやったら 眉唾というあのでも今はあの生命力アップするのは例えば人に親切にするとテロメアが確実に伸びるとかね、そういう実験結果とかがあるので説明できるけど、前だったらはっきりとした証拠がない時代、だから大変な時に一人でやってたというか、まあ、あの競争相手も少なくて逆に言い方、
もうその頃はご結婚なさってたんですか？
ヨガ教室スタートしてから2年ほどしてから結婚して、
そうですか、
まあ、あの一人だったから始めやすかったというか、一か八か失敗したら自己責任取れるという、まあ、でもやっぱり家族ができると、
そんなわけにいきますよね、
そんなわけにいかないですね、でも一番最初はやっぱり独身だから思い切ってもんなしだけといて、まあ今から思えばサラリーマン時代で少しお金貯めといて、まあ200万300万余計貯めとけば事業も起こしやすかったんだろうけど、ある日突然ふっと自分の好きなことで生涯を送りたいと思ってそれでやるということは、まあ家族がいたらそんな簡単にはできないと思います。
そのある日フットっていうのは本当にある日フットだったんですか？
まあ、決めたのはある日フットやけど、そのやっぱり半年ほど前から先ほど言いましたように近所の人を集めて、あのボランティアで教えてる時、この仕事を自分のなんか体にすごく合ってるなという、そういう実感はあって、これで飯食ったらいいんだろうけどっていうことだけども、あくまでお勤めをしながら空いた時間に教えようと思ったんだけど、仕事にしてしまおうと思ったのはある日突然、まあ、これにかけたいなというふうにある日突然思ったけど、やっぱり半年ほど前からなんとなくこれが好きだなというか、サラリーマンよりも自分が生きてるという実感がする仕事だなという、そういうのはあったんだけど、
それは瞑想の結果出てきたのかなと思ったんですけど、
まあそれはわからないけど、やっぱり自分に合った仕事というかね、で最初の日お客さん一人二人だったんだけども、40年前に仕事を始めた最初の日から、あ、やっぱりこれ自分の仕事という、そういう実感は、まあサラリーマンは数年やってても、なんか自分の仕事じゃないみたいな感じだなというのはどっかにあったんだけども、ヨガ教室始めたら、あ、自分の仕事をしているなというか、させていただいてるなというのが実感として強くあるんだけども、やっぱり自分の好きな仕事を見つけるというのはすごく大事かなというか、まあ、人間関係とか、お金の計算しなきゃならんとか、嫌なこともたくさん出てくるけど、全部まとめてやっぱり自分の仕事を好きになるというのは、で好きになってこれ以上働けないというところまで働いてみると、絶えず助けが出てくるというか、偶然が重なって、あの一番大事な時にお金でも人でもアイデアでも必ず出てくると、まあ、欲しいものが手に入らない時はどこに責任があるかいたら自分自身の問題だというふうにはっきり割り切ってしまえるようになったんだけど、
レディオジャーナル頑張る富山の企業人、レディオジャーナル頑張る富山の企業人、次週のこの時間も株式会社富山健康生きがいセンター代表取締役会長下野博明さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィラー代表森田博美さんでした。